スイッチ791。
時刻は1時になりました、はい、熊本市内、相変わらずもう真っ白です。空は
そうですね、
雲に覆われておりまして、オープニング段階では 6.4 度ぐらいだったんですが、
はい、
気温が下がりましてね、5.5 度です。
あら、またさらに。
そうですね、日が出てないんで特にね、またちょっと上がる要素がないのかなという感じなんですけどね、真冬の寒さ、もうまさにね、その時期に入っておりますんで、どうぞ体調崩さないようにお気をつけいただきたいと思います。
はい、
では続いてこちらのコーナー参りましょう。週刊社労士のコーナーです。この時間は熊本県社会保険労務士会の協力でお送りします。社労士社会保険労務士は経営の3要素である人、物、金のうち人に関するエキスパートです。人事労務管理を通じて職場トラブルの未然防止とともに、従業員のモチベーションを高める職場環境づくりにより企業の生産性向上をサポートします。また社労士は年金に関する唯一の国家資格者です。
はい、
さあ今日のお客様はですね、このコーナーではもうおなじみ、街角の年金相談センター熊本センター長でいらっしゃいます家入慶三さんです。どうぞ明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
家入さんはどんな年末年始をお過ごしでした？
そうですね、まあ、あの孫がおるんですが、孫たちが遊びに来るの楽しみにしていたんですけど、ちょっと息子がコロナにかかってしまいました。
お正月に
いろいろと準備してやったんですけれども、もう2人、叶えて2人でおせちをいただくというふうな形になってしまいましたですね。
確かに
ずっとおせちを食べ続ける毎日だった
んですね。そうですよね。
あの3年ぶりにっていうような方も多い中、それでもやっぱり行動制限もないんで感染者数も相当増えてしまったということで、そうですか、そのタイミングで。
じゃあお孫さんに会えなかったんですね。
あら、
また落ち着いてからという感じですね。
そうですね、その分またね
楽しみが増えた、
そうです
ね、伸びたって、
そういうふうに考えるしかないですよね。
どうなったんですね。
さあそんな中、家入センター長から、
はい、
まあ、今年一発目に教えていただきます、はい、今日は一体どういう内容でしょう？
はい、あの今回は老齢年金の請求手続きについてということで、ご相談やご請求時によくお尋ねいただきますご質問等につきましてお話をさせていただきたいというふうに思います。現在は年金の請求手続きにつきましては、基礎年金番号、こちらをお持ちの方につきまして、年金の支給開始年齢の3ヶ月前に、年金番号でありますとか、氏名、生年月日、ご住所並びに、過去の年金記録などをあらかじめ印字をしました年金の請求書がご自宅に届くようになってございます。
はい、
まあ、現在、ご請求のご案内が届いておりますのは厚生年金でございますと、男性の昭和33年4月1日以前生まれの63歳の方、女性の方は昭和36年4月1日以前生まれの62歳の方に、また共済組合ですと男女ともに63歳の方へ請求書が送られてくるということになっております。
はい、
まあ、年金受給に対しまして必要な受給資格につきましては10年以上の期間が必要だということで以前にもお話しさせていただきましたけれども、この10年以上お持ちの方へご案内が届くということになりますけれども、実際ご請求のお手続きをいただきますのは受給開始年齢に到達した日からということになっておりますので、厳密に言いますと誕生日の前日からということになりますので、お誕生日が過ぎられてからのお手続きということでご注意いただければというふうに思っております。
今日は資料としてこの老齢年金請求手続きのご案内っていうね、 A4 用紙4枚ぐらいにこう折ったものですね、これ A4、折った状態で A4 の大きさの、4枚綴りのものがお持ちいただいてるんですけども、これ、いわゆるチェックシートみたいな感じになっていて、
そうですね、実際ご記入いただくものを、
自分で全部記入するものですよね。
実際のご請求までに3ヶ月ほど期間がございますので、請求書の方にあらかじめ印字されております、年金の加入履歴とかですね、あと、そういったものに漏れがあったりとか、誤りがあります場合にはですね、事前にお近くの年金事務所もしくは、私どもの街角の相談センターまでですね、お問い合わせを事前にいただければということでお願いしたいと思います。次によく、ご質問いただきますのがこの請求時に必要となりますお持ちいただく書類などについてのですね、お電話をよくいただきます。まず 厚生年金、国民年金の方ですと、まあ、ご本人でありましたら年金手帳ですね、はい、まあ、共済組合の方ですと基礎年金番号通知書ということになりますけれども、まあ、これはよく、まあ、探しても自宅で見つからないということでですね、ご連絡いただくことがございますけれども、すで、はい、にあの請求書の中にですね、基礎年金番号がこう記載をしてございますので、はい、まあ、ご心配は全くいりませんのでですね、はい、あの請求書へ記載以外の、まあ、手帳をお持ちとか、うん、まあ、そういった場合におきましてはですね、ご持参をいただければということでお願いしたいというふうに思います、はい、次にあの厚生年金の加入期間をお持ちの方で、雇用保険に加入されている方、またはあの過去に、加入されておられました方につきましては、雇用保険の被保険者証、またはあの雇用保険の受給資格者証、こちらのご準備をお願いしたいというふうに思います、はい、まあ、こちらの方もですね、ずっと探したんで家の中探すけれども見つからないというようなことでご相談をお受けいたします。こちらはあの事業所の方からお渡しになられる書類になりますけれども、在職中の方でありましたら、まあ、事業所に控えがございますのでですね、あの社会保険のご事務のご担当の方にですね、お尋ねをいただければというふうに思います、過去7年以内にその雇用保険に加入なさっている場合につきましては、こちらの書類が必ずこれ必要となりますので、ハローワークでのまあ再交付のお手続きあたりをこうお願いすることになりますので、雇用保険の被保険者証、こちらのご確認をですね、ぜひともお願いをいたします。
はい、
次にあの年金の受け取りの場合 の, あの金融機関ですね、
はい、
こちらのご記入いただく形になりますけれども、うん、まあ、ご希望をなさいますその金融機関のまあ通帳もしくはキャッシュカードの方ですね、ご準備いただくということでお願いしたいと思います。現在はあのインターネット専用銀行の方もこちらもご利用できるようになっておりますので、その際にあのネット専用銀行の口座番号が分かる画面をパソコンを通じてですね、プリントアウトしたものをですね、ご準備いただくということでお願いをしたいと思います。機構のホームページにあの取り扱い可能なネット専用銀行が載せてありますの で, ですね、はい、事前にご確認いただければということでお願いしたいと思います。またあの昨年末からはですね、公金受取口座、
はい、
こちらはもうご登録されています場合の口座をご利用できるようになっておりますので、ご紹介をさせていただきたいと思います、
はい、
こちらにつきましてはあらかじめ通帳等をですねご準備いただく必要は全くないということになります。ですからマイナポータルの方にですね、
そうですね、
口座の方を登録していらっしゃる方につきましては、こちらご希望の場合はもう事前に準備する書類は何も必要ないですよということになっております。
こういう面でマイナンバーカードの、まあ、良さというかね、メリットが出てきますね。
手間が省けますね。
はい、まあ、次に戸籍の関係になりますけれども、戸籍ご準備いただくケースといたしましては、ご夫婦の場合であって、厚生年金または共済組合に20年以上、まあ、加入されている場合につきましては戸籍をご準備いただく形になっております。あ、
は
い、まあ、よくあの戸籍の当本と小本があります
ね、
どちらをご準備したらいいんでしょうかということで、あのご相談お電話いただきますけれども、先ほど申し上げました20年以上の期間のお持ちにつき、の方につきましては戸籍の当本をですね、
はい、
ご準備いただければということでお願いをしたいと思います。
はい、
それからあの、まあ、最後に、まあ、住民票並びに、まあ、所得証明あたりもケースによってはこうご準備いただく形になるんですけれども、こちらにつきましてはご本人のマイナンバーが登録済みの方の場合や、またあの請求書へマイナンバーを記載していただきますと、添付を省略できますよというふうに今現在なっております。あの登録情報につきましてはお送りされております請求書の中で確認ができるようになっておりますので、またあの戸籍の関係なんですけれども、まあ、今年令和5年度からですね、一部こうマイナンバーあたりこう利用いたしましてですね、取得できるように実験実施が予定をされているということでお聞きしております。で令和6年度からは、まあ、本格実施につけて、まあ、現在作業が進められているというようなことになっております。
なるほど、まあ、今あのご紹介いただいたものも含めて10個ね、その確認項目があるんですが、これはあの全員が全員10個全部用意しないといけないというものではなくて、
ということですね、
それぞれ、まあ、年金機構から送られてくるその10個の中に、まあ、丸がついているものだけをご準備いただきますよというようなところで、その項目の中には学生証、在学証明書のいずれかの書類のコピーなんていうのもあって、まあ、これお子さんが絡んでくるものは
18歳未満の子供様がいらっしゃる場合、まあ、加算がつくという
あなるほど、
はい、ございますものですから、そういった時にはということになりますね。
じゃあね、ちょっとうわ用意するのが多くて大変だわではなくって、その中の何個かというようなことになってくるかと思いますので
、ね、うん、そうですね、
はい、うん、ぜひ、届いた方しっかりとこれちょっとチェックしていただきたいと思いますね。
はい、
はい、まあ、必要書類をご準備いただきましたら、まあ、請求書の提出ということになりますけれども、現在厚生年金国民年金以外に、まあ、雇用者組合の加入機関がおられる方につきましても、まあ、年金事務所や町子と相談センターにご持参いただきますと、まあ、手続きができますということになっております。うん、手続きがこう済みになりますと、こう年金の受け取りがこの始まるということになりますけれども、はい、まあ、私どもご提出いただきました書類の内容を確認いたしまして、1ヶ月からまあ約2ヶ月後に年金証書というのがこうご自宅の方に送られてくるということになります。はい、まあ、証書の方が届きましてからまあ約1ヶ月ほど経ちますと、年金のお支払いのご案内が、年金の振り込みですね、通帳の方がですね、まあ、届くということになります。としますと、まあ、年金のお支払いが始まるということになっています。まあ、大体以上がまあ年金の請求等のこう流れとなってまいりますけれども、うん、実際年金のこう受け取られるこう 年齢になられましてから、こちら5年を過ぎますとですね、はい、まあ、法律に基づきまして5年を過ぎた分につきましては時効によって受け取れなくなってしまうということがありますのでですね、まあ、こちらの方も十分お気をつけいただければということでお願いしたいと思います。また未請求の方につきましては65歳を迎えられるときに再度ご案内がいきますのでですね、うん、まあ、こちらにつきましてもぜひ手続きをお願いできるわということでよろしくお願いいたします。まあ、ですから、まあ、年に1回年金定期便というのが誕生日に届くかと思いますけれども、はい、まあ、年金定期便あたりがこう届かないという場合はですね、十分にお気をつけいただきたいなと思います。まあ、そういう方につきましては事前に、まあ、年金事務所なり私ども町角相談センターあたりに一度ご相談いただければということでお願いしたいと思います。
まあ、特に老齢年金なんていうのはね、本当にその老後の生活の要になりますからね、
は
い、うん、
大事です。
そうですよね、はい、なのでしっかりとこの届いてきたものを確認の上、うん、
はい、
ゆっくりでいいです。とにかく、うん、しっかり書いてもらって、で期限内に、ね、提出すると、
そうですね、という
ところですね。
もう2年前ぐらいからちょっと意識をしてっていう感じにね、58歳ぐらいから、あ、もうそろそろ
そう、ね、
うん、記入して提出しないといけないんだろうなってね。
でこのコーナーでも何度かご紹介いただいてますけど、
はい、
じゃあ年金もらう年齢をちょっと早めようか、いや、うん、遅らせてもうちょっと毎回の受け取り額を上げようかとかね、いろいろとまあ考えることはあるかと思いますけれども、
ね、今働いてる方も結構60代70代って多いですからね、
うん、そうですよね、今はですね、はい、働きながら年金熟していらっしゃる方とか、
ね、そうですね、
たくさんいらっしゃいますですね、
うん、
まあ、ぜひ、ね、ちょっとわからないな、というところありましたらば、もう本当に年金事務所もしくはこちらの、町角の年金相談センター熊本にね、まあ、ご連絡いただいて、は
い、
相談していただきたいと思います、ね、
よろしくお願いいたします。
はい、こちらも、まあ、去年から続きまして、はい、事前予約をお願いしているところですよ ね、
そうですね、事前予約でお願いしているところになります。毎週月曜日から、まあ、金曜日までですね、
はい、
年金相談を受けさせていただいております。それと毎月第2土曜日になりますけれども、こちらにつきましては、まあ、午前9時半から15時までということで、ご相談を受けておるんですけれども、はい、実は来月2月なんですけれども、まあ、2月の第2土曜日、2月の11日になるんですが、
はい、
これが建国記念日と重なりまして、まあ、祭日ということでですね、私どもの方が入居しております、まあ、ビルの方が、まあ、閉鎖してしまうということになりまして、誠に申し訳ないんですけれども、2月11日、2月の第2土曜日だけはちょっと1回、年金相談の方をお休みさせていただくということになります。3月からまた通常通り第2土曜日も、相談を受けておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
はい、2月11日にその、ね、相談を、まあ、お考えだった方、
うん、そうなんですよ ね、申し訳ないんですけれどもですね、
はい、お気をつけいただきたいと思います。
うん、はい、
その日だけは、まあ、ちょっと祝日と重なるということもありまして、ね、センター、そのビルそのものが閉鎖ということになっておりますので、ご注意いただきたいと思います。
平日に行かれるか、来月の、
う
ん、
そうですね、
第2土曜に行かれるかってご検討ください。
はい、ということでございまして、今回はそんな、ね、老齢年金の手続きについて、うん、詳しくご説明いただきました。
なんか事前にこうやって知っておくってのもいいですよね。
そうですよね、事前に記録がいきますのでですね、ご確認いただければですね、スムーズに手続きの方いきますので、
そうですね、
お願いしたいと思います。
はい、では今年も例のやついきましょうか。町角の年金相談センター熊本電話番号ですね、
大輔さんだけなんですけどね、
そう、096-206-2444 096-206-2444 206-2666ですね、はい、覚えていただければと思います。
決して
悪いこと考えてるわけではありませんし、西区でもありません、中央区です。はい、ですが西非常に分かりやすい、
そうですね、
覚えやすい、
問題解決してこう口が口角上がって、ね、喜びの西
で、ね、決して悪巧みではございませんので、
はい、はい、覚え方でございます。
覚えていただきたいと思います。はい、というわけでこのお時間は街角の年金相談センター熊本センター長でいらっしゃいます家入恵三さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、週刊社労士のコーナー、この時間は熊本県社会保険労務士会の協力でお送りしました。
社会保険労務士は人事労務管理と年金のエキスパート、健全な労使関係を築き、より良い職場環境づくりをお手伝いします。企業の安心安全安定繁栄をサポートする熊本県社会保険労務士会。